鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして鉄道歴47年 FM 釧路鉄道代表の斉藤修司です。
はい、こんばんは、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、1年のうち必ず2回ないし最回はご出演願うというですね、はい、今日はバスのお話を、はい、たっぷりしていきたいと思います。バスから釧路の街を考える会の森さんに来ていただいております。森さん、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
バス歴多分45年ぐらい
だ。
よろしくお願いします。
すごい長いですね、我々もね鉄道だバスだとか、ね。はい、それでは例によりまして、じゃあまず定期バス、路線バスですね、
はいはい、
これのなんか動きが釧路バスさん、阿寒バスさんって特に何かありましたでしょうか。
はい、まずですね、前回の放送の時がちょうどですね、10月だったもんですから、釧路、はい、バスさんの、ダイヤ改正にちょっと合わせた形の放送をさせていただいたと思うんですけども、
はいはい、そうですね。
その後ですね、阿寒バスさん12月1日からバス改正ということになりまして、はい、また4月1日からですね、2023年度のですね、はい、夏ダイヤということで変更になっております。
はい、
その間ですね、大きな変更はないんですけども、はい、阿寒バスさんで今営業されてますしべっちゃ標津線とかですね、はい、あと根室交通さんでも、はい、アットコから、中標津
関東
ですね、鉄道の
標津線の
代替バスがあるんですけども、ね、はい、新聞等々でも出てますけども、はい、それらがですね、どうやら今後ですね、廃止になるというようなですね、うんうん、はい、情報も出てきておりまして、はい、その辺に関してはですね、また詳しいことは出てくるとは思うんですが、
はい、
なかなかこのですね、地域性とかですね、はい、あと広大な路線の距離とかですね、はい、いろいろこうあるんですけども、そんな中でですね、なかなかこう協議会も進まなくですね、結果こういった形で、はい、市民の足がなくなると、はい、それに関わる代替、変わる代替は出てくるとは思うんですが、そういったちょっと寂しいような記事がちょっとありましたので、こちらに関してはですね、また情報が分かりましたらですね、
はい、
この中で報告させていただければなというふうに思います。
はい、
はい、その他ですね、12月中標津の方なんですけど、市内線がですね、はい、一部時刻改正になりまして、はい、都合1往復ぐらいなくなったのかな、少なくなったっていうのがあります。
はい、
それと釧路バスさんの方ではですね、はい、厚岸方面ですね、北大寺線っていうバスがですね、一本根の日公園から、
はい、
昔厚岸太田って言ったんですけどもね、今光栄という地名になってますけども、はい、そちらまでバスが走ってるんですけども、こちらも交通活性化協議会の中で、はい、いろいろ路線を見直ししてまして、
うんうん、
去年11月1日から、
はい、
1ヶ月間ですね、お買い物バスということ
で
バスを走らせまして、
はい、
それが今回ですね、多分7月だったかな、7月からですね、
はい、
実際に運行されるということで、
はい、
厚岸町内もですね、イオン厚岸店とかですね、はい、福原厚岸店とかっていうですね、うん、買い物する場所がありまして、
はい、
なかなかそちらの方にですね、バス路線はあるんですけど、バスが入っててなかったんですよね。そうですね、はい、そういった部分でそういった、買い物施設だとかですね、うん、はい、そういうところをぐるぐる回るようなバスができるということで、はい、うん、こちらの方は7月からということになったと思いますね。
はい、
はい、結構ですね、良くなるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、
国体線がですね、去年ちょっと乗ったんですよね。
はい、
どこだあれ、厚岸大橋のちょっと向こう側まで行くときに、
はい、
列車で厚岸まで行って、
はい、
で、すぐ接続するバスがあったんで、
はい、
行ったんですけど、なんか途中役場のとこからなんか、
そうです、
大橋行かないで左側に曲がって
ぐるっと役場の上ったらいいんですけど、あの左に曲がって
ですね、そうですね、線路側の方に、
はい、入ってからまた戻ってみたいな、
また戻ってみたいな、
それ国体寺線だけの路線なんですね。あ、まあ、それなぜそういう風にしてるのかちょっと僕は分からないんですけども、はい、なぜか中に入るという風になってますね。
そのバス乗った時ですね、まあ、私あのグループでちょっと行ったんですけど、はい、私だけバスの回数券でバッと乗ったんですね、だから周りから何その券とかっていうみんな現金でチャリチャリって払ったんですけど、
であの回数券もですね、はい、今回あのお得用回数券が3月いっぱいで、はい、あの廃止になりまして、まあ、だんだんそういった部分もですね、こう時代の流れとともにですね、はい、変わっていってるのかなというふうに思いますね。はい、貝漬け懐かしいですよ、
ね、いや、あの、私は一応あのバスも、はい、乗って通勤してるので、常に財布の中にあの回数券はずっと入れてるんですよね、だからもう何かあった時は、はい、まあ、あの列車通勤の方が多いんですけど、雨降った時とか雪降った日はバスで行くんですよね、はい、のために必ず回数券入れてる、なかなかですよ、
懐かしいですね回数券。いや、僕はもともと父親が、はい、あのバス会社にいたものですから、あの家族用の定期っていうのが昔ありまして、ね、それでこう乗ってたんで、なかなかそう実を言うと回数券とか買ったことはないんですけど、
なるほど、
でも今回なくなるって言ってですね、はい、買おうと思ってたんですけども、記念に買おうと思ってすっかり忘れてまして、
昼間用ですね、
ちょっとそれが心残りかなというですね、あのところでございます。
ちょ、全然余談ですけど、回数券を使うときにちょっと気をつけなきゃならないのがですね、はい、まあ、なんかもう大体乗る区間決まってるので、はい、料金ももう大体わかるわけですよね、ただビリビリっとその例えば250円分切り裂いて、で特にその50円分がですね、10円でこうやるときに、だから途中で切れちゃったりするんですよ、ね、そうするとそれをポケットの中に入れてると、いざさあ降りるかって言った時に、全部こうすくい上げることできず、あら1枚足りないとか2枚足りないでまたこうポケットに手突っ込んで、あれこれあれこれやってるうちに下に落とすとかです。
わかります、
ね、あの回数券はちょっとあの本当にちゃんと用意しとかないと、
ね、いや、そうですね、
ダメですね。
あとはですね、10円券、20円券、30円券、50円券のこう切り離し方とか、順番がによって
そうです
ね、ですよね、
あれ頭結構使うんです
よね。いや、使います、体操になりますね、
はい、綺麗にこう使っていかにそのロスがなくて、ね、使えるようにっていうのがですね、そうなんですよ、
まあ、懐かしいですね。こんなに回数券の話で盛り上がる
いや、今ほとんどですね、学生さんはのマイパっていう、数学マイパっていう定期使ってますし、
はいはい、
で今和音も、
あ、そうですね、
そうですね、
ですから、まあ、いろんなこの代金の支払い方法っていうのが、まあ、釧路はまだないですけども、トカジバスさんなんかペイペイが使えますし、やっぱりそういった形でですね、はい、どんどんこう変わっていってますので、はいはい、そういった支払い方法も、まあ、釧路はまだイオン、和音だけですけどもね、はい、それもこれからどんどんもしかしたら変わっていくんじゃないかなというふうに思いますね。
いや、やっぱ交通系の、IC カード使えると一番楽なんですよね、
だからもうその辺のがこれからどういうふうにこう、はい、バス会社さんがこう対応できていくのかと、また機器とかですね、いろいろ増えてくるとですね、今度乗務員さんもそれを覚えなきゃならないんで、そちらも非常に今度大変になってくるのかなと思いますけどね。だから 都心とか行くとですね、いっぱいありますよね、いろんな、
ありますね、
それを全部なんかバスの、料金箱見るといっぱいついてるんですよね。 あれよく乗務員さん把握してるなってですね、
ですね、
思いますよね、ちょっとびっくりしますけどね、
まあ、スマホで入れてる方もいればやっぱカードを持ってる方もいるでしょうしね、
だその辺の部分は本当にこう、それを全て知らないとですね、はいはい、ただ運転してればいいっていうふうには今度ならなくなってくるんでですね、すごい大変かなっていうふうに思いますね。
だから今の、料金箱の前って、運転手さんがなんかお釣りを出してませんでしたっけ
昔はですね、それこそ今は両替方式って言いまして、はいはいね、はい、お金を先に両替して、はい、例えば400円だったら400円を支払って降りますよね、
そうですね、
で、阿寒バスさんはずっとその両替方式だったんですけど、釧路、はい、バスさんは1991年ぐらいからまでは、はい、 あの釣り銭方式って言いまして、はいはい、それこそ、まあ、例えば400円ですよったら500円玉入れて100円お釣りをもらうっていう方法だったんですよ。
そうですね。
で、基本的に、例えば均一区間って言って、例えばここぐるっと一周回って180円ですよっていうような路線であれば別に釣り銭方式でもいいんでしょうけど、ほとんど釧路ぐらいかな釣り銭方式だったのは。 あとほぼどこの地域も両替方式、はいはいはい、実はだったんですよね。そういった部分で釧路バスさんもそれに合わせてそういう形に
両替方式
にしたんですよ、ね、だから一時期両替方式と釣り銭方式が、バス混在してたんですよね。ですからそれがまた面白くてですね、
いや面白いと思いますね。
混在するんですよ。そうすると釣り銭方式の時は、昔の、なんていうのかな、ボタンを押してすごいうるさい音でビューンと押してですね、そういう古いタイプと、あのベルトコンベヤのタイプのがあって、で、あの比較的日中走るやつは大体ベルトコンベヤの、あの式の、料金箱で、で、あと甲州線とか花園循環線は古いタイプ、車新しいのに料金箱古いっていうですね、
なんかスコーンってこう落とし穴みたいに飲み込まれる、
本当にこうお金入れて、はい、ったらそのレバーを引けば下にお金がたまるっていうだけの、
はいはい、いうやつで、なんか10円ボタン50円ボタン100円ボタンみたいなのが
あって、ありましたありました、
1回押すとそれが1枚出るみたいな、
1枚出てくるようなお釣りです、はい、そういうパターンの、で、あのおかもちみたいな長いですね、
はい、
そうですね、
はい、
そういうのがあったりしてですね、
懐かしいですね、
あれもうあれ欲しくて欲しくてたまらないですね、昔、
あれはレアですよね。
このお気に入りのお気に入りの車番の車両にベルトコンベヤー式がつくと嬉しくてですね、はい、おーと思ってたらですね、運用変わると途端にな変わった途端に古いのにまた変えられてですね、
かわ
いそう、おーいみたいなですね、そんなこともしておりました。
なんか昔の両替機ってすごい音うるさかったですよね。いや、
あのなんか多分エアーでこう、お金をこう上げるようなイメージですよね。で、釣り銭も基本的に古いやつは10円しか釣り銭が出なかったので、だから210円とかっていうと300円入れるじゃないですか、はい、90円、はい、10円とかで全部ダラダラダラ入ってくるというですね。で、足りなくなったら投入口にジャッて10円とか入れて、中に落として
落としてから
使うみたいな、
ましたね。
もう本当にあの尽きないんですよね、料金箱とか運賃表とかですね、もう本当にですね、もうネタがいっぱいありすぎちゃって、
ありすぎますね、
ありすぎますね。
何の話ですか。そうそう、ダイヤ改正
ですね。ダイヤ改正ですね、はい、はい、まあ、あとですね、根室交通さんで、
はい、
4月1日からなったのかな、ダイヤ改正をしております、うん、根室交通さんも年に1回やってるんですけども、はいはい、今回ですね、はい、あの根室方面もですね、昔根室からあの落井市っていう、
はいはいはい、
漁港があるんですけど、そこまで昔バスが走ってたんですよね、それが、あの採算合わなくて、はい、あのバスずっと廃止になってたんですよ、
はいはい、
で今回の根室市の交通活性化協議会の中で、はい、その落井市の方にバスを走らせてほしいということで、実証実験始まったんじゃないですかね、まあ、朝落井市から、
はい、
あの通学と通院兼ねてくるバスがあって、で日中、美容院から帰る人と、あと下校便ですか、はい、下校便っていう形の、はい、そう、確か今回実証実験やってるはずですね。
そうですか、
最初見た時に落井支線って書いてあったから、あれ落井支線ってもうだいぶ前になくなってるよなと思ったら、今回そういった形になってるということで、結構ですね、根室交通さんも、はい、結構ダイヤとか路線いじるんですよ、はい、で、あの既存の路線はそんなになくなったりしないんですけど、その中でバス停を増やしたりとか、はい、細かいこう経路を変えてみたりして、結構こうやってる会社ですよね。
でもそんなに、そうですね、確かに時刻表ってあんまり変わってないですよね、根室交通
さんって。そうです、基本的にはそんなに変わってないですね。
根室交通さんはなんかその新しい路線バスとか入れたとかっていう情報は特に今のところはないですか、ね、
去年ですね、あの札幌ナンバーの路線バスが1台、44号線向かって東に向かってたっていう情報は掴んでたんですよ。ただ案の定ですね、1台入ってます。
あ、そうですか。
あの中古車だと思うんですけどね、今600番ってナンバーで、昨日の中型車ですね、1台入りました。
根室交通さんはやっぱりノンステップバスをやっぱりこうずっと入れて 書いてるんですかね。
基本的には鉄道の大会も私別の大会は全部ノンステップバスが入ってるんですよ。はいはい、で、中古車の車はワンステかノンステ、まあ、どちらかこう入れてますけども、はい、もうこの前その車が1台入ったんで、はい、多分ワンあ2ステップのバスは1台いるかなっていうところだと思います。はい、
今釧路バスさんとか阿寒バスさんでその2ステップバスってまだあるんですか。
まだありますけども、阿寒バスさんは釧路市内では1台だけいるんですが、はい、なんかちょっと雲行き怪しくて、
まずい
まだ未確認なんで言えないですけど、はい、ちょっと雲行き怪しいかなっていうのがあります。地方行くと摩州と美幌に1台ずついるんですけど、美幌、はいはい、のやつは平成元年の元東急車なんです。で RJ っていうですね、はい、あのバスなんですけど、それがまだ1台頑張っているんですよね。
はい、平成元年だったら30数年経ってるってことですかね。
35年。あの予備車なんで基本的には営業車で寝てるんですけど、います。
いやでもそういうバスに乗ってみたいもんですね。
いや多分まんま中は東急なんで、
は
い、きっとスパス好きな方というか、はい、もう多分1台しかいないと思うんですよね。
なんか東急系のバスっていうか鉄道って東急系ってなんかちょっと高級感がある関西の阪急みたく、なんかふかふかの椅子だ
と、そうですね。
東急って聞いちゃうとやっぱりなんかそんな感じになるんですけどね。
まあ、バスはですね、東急のバスって言うと、まあ、釧路バスにも1台いますけど、はい、まあ、例えば方向幕が、はい、横の方向幕が一番最前列に、
はい、
あったりですね、しますね。はい、それが一番かな。で結構東急バスさんの車っていうのは、東急グループに流れる傾向が多いんで、まあ、今グループ外れた会社も含めてですけどもね、まあ、例えば北見バスさんとか、
そうですね、
上鉄とか、
上鉄さんとか、あとは分かんないですね、宗谷バス、
宗谷バス、はい、
で宗谷バスはまんま東急さんのままです。
外側もですか。
そのまんま東急さんの色です。
あら、やっぱりそういうバス釧路で走ってほしいですよね。
いやだからそれがですね、やっぱりその基本的に全事業者のカラーリングは NG ですよっ
てい
うとこですよね。
なんかちょっとだけ色塗るとか
いやそういうところもありますよ。例えば緑の赤い帯を緑にしたとか青にしたとかっていうのもあったりはするんですけども、基本的にはほとんど全塗装しますね。宗谷バスさんは多分、まあ、まだ多分東急さんの資本があるのかなと思うんですけども、まあ、ずっとそのまんま
シルバーに赤の
赤に青ラインがちょっと入って、今青ラインが入ってるんですけど、それのまんまですね。あと面白いところは例えば国際工業さんで埼玉にありますよね、はい、そのバスが結構岩手県交通とかっていう、まあ、グループ会社ですよね、あと秋田の方とかグループ会社あるんですけど、そのまんま名前変えてだったりとかですね、そういうのはありますよね。
いや今ふとさっき上鉄バスとかって出て、
はい、
いやこの間僕札幌行った時に、上鉄駅前だったら上鉄バス走ってたんですけど、今ひらがなじゃないですか、その上鉄とかって、あれ定山系鉄道の名残だっていうのを分かってる人ってなんかいるんだろうかなと思ってですね。
少ないかもしれないですね。
多分今まあバスもそうですし、あと上鉄不動産とかありますよね、はい、ですから、まあ、上鉄グループになってますんで、はいはい、それが元をたどれば定山系鉄道っていうのは多分わからないとは思うんですよ ね、
すよね。会社なんとかとかっていうので変わっちゃったんですよね。
そうですね、まあ、そんなことでですね、ですね、まあ、根室交通さんまで、はい、まあ、ちょっと今お話をしたんですが、各地で公共交通活性化協議会っていうのが、まあ、はい、国の主導のもとですね、まあ、こういうことしなさいということで、はい、路線体系見直してるんですけども、はい、まあ、そういった中でですね、やはり行政と事業者さんと、
はい、
あと、まあ、利用者さんがこう、うまくこうヒアリングとかですね、はい、いろいろこう、
そうですね、
意見交換できる場っていうのが実はあってもいいんじゃないかなというふうに僕は思うんです、はいはい、 そうすると、まあ、お互いの、まあ、言いっぱなしとか聞きっぱなしではなくて、はい、やはりその膝つき合わせて、はい、まあ、年に1回ぐらいでもいいんで、うんうん、はい、そういったことをやりながらですね、もっと生の声を聞くということ、うん、であと行政さんもきちっとその意見を聞いた中で、はい、どういうふうにこう振り分けていくのか、うんうん、
はい、
で事業者さんはそれをもとにどういった効果的な路線を走らせることができるのかということを、はい、まあ、こうやっていくと、うん、もうちょっとこううまく皆さんの思いに近い形の路線ができるんじゃないかなというふうに僕は思うんですよね。
まあ、行政ももう、まあ、やっぱり補助金といってもまあ限りありますし、事業者の方は、まあ、このコロナで、だから我々もやっぱ協力して、まあ、乗らなきゃダメなんですけど、特に定期パスの場合はですね、
そうですね、まあ、その辺の部分が、まあ、はい、これからもっともっと大きな課題になっていくのかなというふうには僕も思いますね。
はい、はい、わかりました。どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんを迎えしています。そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。